メディカルテープス。メディカルチップス。テーマはセルフメディケーションについてということでお送りしています。今週も薬剤部薬剤師の高円司さんにお話をいただきます。高円さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。前回はですね、セルフメディケーションでお薬を使用する際の5つのポイントとして、お薬を使用する目的と期間の確認、お薬の主作用と副作用の確認の2点の大切さについてお話ししました。今回は3つ目のポイント、用法用量の確認についてお話しさせていただきます。用法とは飲む時間と回数のことで、食後や食前、食間、1日1回などの指定のことです。用量とは飲む数、量のことです。前回2つ目のポイント、主作用と副作用の確認でもお話ししましたが、薬とは正しく飲めば主作用がメインになり、副作用が出にくいように用法用量が設定されたものを言います。例えばですが、口から入ったお薬は食道を得てですね、胃、十二指腸、小腸、大腸と進んで、お薬によってその吸収される部位や効果が発現する部位が異なります。全身に作用する多くのお薬は胃や十二指腸で溶けて吸収されて、血液に乗って全身に運ばれ、その効果を発揮します。その後は肝臓などで分解されて、腎臓や便などの経路から体の外へ出ていきます。この過程を薬剤の吸収、分布、代謝、排泄と言います。この過程に大きく影響する要因として、お薬自体の特性と服用する方、我々ですね、の生理機能の2つの要因があります。お薬自体の特性の例としては、食後に用法指定のある薬剤を食前に服用した場合、吸収の過程に影響が生じて副作用のリスクが上昇したり、逆に効果が出づらくなるなど、有効性と安全性に影響が生じるお薬もあります。服用する方の生理機能の例としては、同じ A という主に腎臓から出ていくようなお薬を同じ用法用量で20歳と80歳の方が服用した場合、一般的に生理機能が低下している後者の方で、お薬の代謝や排泄が遅くなって、複数回の投与で体内のお薬の濃度が治療域以上となって副作用が出やすいといった傾向があります。逆に同じ年齢や性別でも生理機能として腎臓の機能が著しく低下している方の場合、その主作用副作用の出方は大きく異なります。医療機関では診療において用量で飲む量を減らしたり、用法で投与回数を減らしたり、できるだけ腎臓からは排泄されない B という薬剤に変更するなど個別化を検討しますが、セルフメディケーションではそういった個別化が難しいということの理解が大切です。本日のお話で、決められた量より多く服用したり、間隔を空けずに服用することがなぜ副作用を増やす可能性があるかを理解していただけたかと思います。次回もセルフメディケーションでお薬を使用する際の5つのポイントについてお話しさせていただきますので、よろしくお願いします。
はい、高円司さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。